ブルドクター、その手の震えのせいでこの前の針刺し事故は起こったんですよね。そういうことでしたら、当然そろそろご勇退をお考えになっていらっしゃることだと思います。武田教授の後任教授には僕を推薦していただけないでしょうかと名倉先生はご相談してましたが、まああれはいわゆる脅迫っていうことにはならないんでしょうかね。
いやー、なりますよね。
ただそうなると一つ言えるのは、これまでに武田教授にメールを送っていたのは名倉先生じゃないっていうことになるわけで、ここで大胆な憶測、前に困りましたね、私の忠告を無視ですかという電話に対して武田教授は、無視だなんてそんなつもりは全くございませんと答えていたことから、相手は教授より立場が上の人物のようでもありましたよね。そこでまあある意味消去法なんですが、玉美の夫市川亀次郎を演じる大立隆弘っていう線はいかがでしょう。例えば武田教授が娘の宮に、大立先生が来てからなんかお父さん変だよって言われてました。つまり玉美を上都大学に呼ぶように頼んだというか、そうさせた人物っていうのが今回のメールの発信者でもあるように思うんですが、となるとやはり玉美に一番近い人物っていうのが怪しいと。それに今回の最後の最後、あの大立隆弘の目つき、
はい、
怪しすぎますよね。そんなこんなで、
ね、
大立玉美の夫隆弘にまつわるエピソードだったわけですが、妻である玉美は遺族に対して司法解剖を進めることに、警察に届けを出すんです。死因に納得できないことを警察に強く主張するんです。しかしそれはある意味夫隆弘に対しては裏切り行為にも当たるわけですから、
ね、
要するに司法解剖が決まった時点で隆弘は被疑者となってしまう。どうしてこんなことができるんだよ。そしてこの時の隆弘と玉美のやりとり、まさかね、あの夫がこんなに激しいというかね、妻に対してはっきりした物言いをするとは思いませんでした。
あ、確かに。
ということはまだまだ隠されたダークな部分っていうのがあっても、これ不思議はないような気も。ということで今回の公式サイトの法医学の基礎知識のテーマは病理解剖と司法解剖。
ドラマの中で病理解剖と司法解剖という言葉が出てきました。同じ解剖と名が付いていますが、この2つは全く異なるものです。病理解剖はある病気で亡くなった方について、その病気の質や治療効果などを調べることを目的とする解剖です。医学の発展のために解剖させていただくので、ご遺族にお願いして承諾を得る必要があります。ご遺族に断られた場合は解剖そのものが実施できません。またご遺族の心情を察して頭部、頸部、手足などを解剖することはほとんどありません。ドラマでは隆弘がご遺族に病理解剖を勧めたのに断られていました。実際医療事故が疑われた場合、ご遺族から病理解剖を断られるケースがありますが、そのまま解剖せずに置くと死因がはっきりしなくて後々困ってしまうということも起きています。また病理解剖は病気についての研究や研修が目的ですから、本来は病気で亡くなったことを前提として実施されなくてはなりません。他殺や自殺、事故で亡くなったことは想定外ですので、一般的に薬物検査を目的とした血液、尿の保管、検査は行われません。このように病気を理解することを目的とした病理解剖には様々な制約があることから、死因究明を目的とする場合、検索が不十分になる場合があります。一方、司法解剖は一般国民を犯罪から守ることを目的に実施される解剖です。ご遺族が解剖を拒否するという理由で必要な証拠保全ができず犯罪を見逃してしまうと、国民の安全を守れなくなる可能性があります。そのため司法解剖は法律上ご遺族の承諾を得なくても実施できるように設定されています。解剖部位にも制限がなく、どこでも執刀医の判断で検査することができます。ドラマでは足の血管を検索したり、頸部の椎骨動脈を開くことで小脳梗塞発症の原因とその後のエコノミークラス症候群の発症を証明していましたが、こうした証明は制約のない司法解剖だからこそ可能とも言えます。 このように執刀医の裁量によってどんな部位でも検査できますし、血液や尿などの保管もするのですが、逆に言えば不十分な検索のみで終わってしまった場合、それは執刀医のせいと批判を受けることもあり、それだけ執刀医の責任は重いとも言えます。執刀医の確保と質の維持、向上は国民の権利維持に影響を与えることですから、国の責務とも言えるでしょう。
ところで、そんなブルドクターにまたまたあの方からメールが届きました。
いつも悶々としている若き藤村先生に合コンの春がやってくるのか来ないのか、毎回気になって仕方がない今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。ブルドクター第7話、市川亀治郎演じる大館外科医の腕前をようやく拝見できたと思いきや、まさかその妻の行動から医療ミスの疑惑へと発展するとは思いませんでした。大館パパの不満の鬱憤もかなり限界に来ているようですね。やはり妻があれほどたくましいと、リーダーシップの強い外科医といえども奥さんに対しては強くなれないというのも無理はありませんね。奥さんに頭が上がらないドクターが登場する映画といえば、フランス映画でソフィー・マルソーがデビューしたラ・ブームを思い出します。ソフィー演じる主人公のお父さんが歯医者さんで、お母さん役、つまり歯医者さんの妻となる女性が作家なのですが、とにかく気が強く、喋り出したら止まらず、誰も歯が立たないといった感じなのです。なのに、旦那の歯医者は病院受付の若き女性と浮気に走り、ますます頭が上がらなくなってしまうという様子がコミカルに描かれていたのが印象的です。このラ・ブームで、江角真紀子もびっくりな強い女性を演じていたのがブリジット・フォッセ。子役時代に名作禁じられた遊びで主演の少女ポーレットを演じていた名女優です。世界中の観客から涙を誘う名演技を披露したあのおとなしい少女がこんなにたくましい女性になるとはと強い衝撃を受けた記憶があります。ブルドクターもいよいよ終盤戦、小日向さん演じる武田教授の腕の震えよりも大館夫妻の仲の行方がどうなるのかの方が気になってきました。そんな二人の動向を見守りながら、これからの展開を楽しみたいと思います。
なるほどね。とにもかくにも、ブルドクター、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。はい。